のびついってプレゼンツ、のびつ R。 どうも、新年明けましておめでとうございます。ブルゴ名人でございます。本日はですね、2016年1月の3日、日曜日になったところから、収録を開始しております。本当は年末に撮ろうかなと思っていたんですが、24日クリスマス前後ぐらいから扁桃腺が腫れて、1週間後ぐらいにはもう扁桃腺から声が出なくなって、年末恒例のこの方との収録ができない状況で正月まで来てしまいました。ということで、今年を去年を振り返るっていう話をするかしないかちょっと微妙なとこなんですけども、年末年始といえば恒例のこの方です。どうぞ。
この方から長いね、あの一人道ひろのひろです。
もうひろの一人道っていう ねネットラジオあったんですけど、
あったんですけど、今僕が言ったのは、現役で、あのラジオに投稿してるラジオネームもう肩書きがそれしかなくなったんだよ僕。
あ、一応投稿してるんですね。
もうまあ普通の、ね、あの
ラジオ関西とかに、
ね、そうそう日本放送とかね、
日本放送もしてるんや。
はい、日本放送とか、ラジオ関、主にラジオ関西とかね、あと KBS 京都も。
ああ、
まあまあそんなしつつ、
いや本当に申し訳ないことして、本当に25日には撮れるよとか。
そうですよ、クリスマスに
27ねとか28ねとかって言って、どんどん体調悪くなっていって。
そうですよ、もうサンタクロー思っとったのに来なかったみたいな感じうわぁ、もう何サンタから喉痛いってメール来たわーって。
いや本当にね、ここまでひどく悪化すると思ってなくて、本当に帰省する当日にようやく声がなんとか出だすぐらいですからね。ということで、ね、あの今日はヒロさんと年末年始恒例の会を、はい、まあ開きたいなと思っているんでもう夜中なんでね、静かにしないと。
は
い、
静かに
ひっそりと。
今日は大阪の中津弘さんのお話ですみたいな。
です、ね。
深夜便的な感じで。
そうです。あの、3時からは心の時代ですよ。
心の時代をお届けするわけです、
ね。まあ、そんな形でちょっと静かなトーンでやっていくのかもしれないですね。
わかりました。
はい。年始恒例のヒロさんと、まあ、大体ね、はい、毎年ね年末にやられてたんで、やれてたんで、
はいはい、
2017年を振り返るみたいな回をずっとやってたわけじゃないですか。
まあまあまあ2014年でしたっけ、去年は。
うん、
去年、一昨年かも。
一昨年ですね。
はい、
なんですけども、年明けちゃったんでね、で前までは年明け1本目で年末に撮ってるよって体で、まあ体でっていうか年末撮ってたから、
実際年末にね、
やったから、まあまあそういうのあるじゃないですか。
はい、はい、
たのは去年なんだろうなと思って。
まあ録音ってやつですよね。そうそう、まあ、まあこれ全部ポッドキャスト全部録音ですけどね。
ですけど、まあでもとはいえ、まあやっぱり年明けやって、やっぱり去年どうだったみたいな話はちょっとできないんで。
もうね、あけぼの買ったんかボブサップ買ったんかもみんな知ってますもんね。
小林明子がどうだったのかっていうのもね。
あのロボット動いたんかみたいな。一緒ですみたいな。
うん。いや、あれがすごいって何がすごいんだろうって、別に昔から一緒じゃんみたいな。
いや、また舞い戻ってきたのがすごいじゃないですか。あ、幸子が、ま
あ。そういうね。
もうあれ、美空ひばりのあの東京ドームコンサートと一緒ですよ。不死鳥ですよ。あ、戻ってきたんや、帰ってきたんやって。
不死鳥が千本桜ってどうなの？
いや、歌のことはようわから
ない。なんだあれ、もういや、してたけど。
なんだ、いいじゃないですか。
なんかもうポカーンですよ、みんな。
要はあの、ニコニコ動画にね。
日の丸掲げ ICBM なんとかかんとかって。おい、シールズさんよ、ああいう人こそ、なんか言うべきなんじゃないのか ほなみちゃんとか、ああいう女の子とか、うん、ああいうのをもうちょっと、受けかなとか、なんか言った方がいいんじゃないかな、
いや。ね、もうみんな知ってるんですよ、もう。
うん、知ってるんでね。うん、
多分見てないけど知ってるんですよ。
いや、どうだろう。まあ、見てないけど、そうもね。う
ん、いつもの癖で、仕事行ってる癖で、うん、ヤフージャパンクリックしてトップのニュースバーって眺めて、
そうそうそう、高見優子に感激みたいな、
そうそう、そういうトピックスをね、うんうん、バーって見て、みんな知ってる、
気づいてたやろ、高見も大島優子隠れた
僕全然見てないです、すいません、
羽生君の手前らへんにしゃがんでただけですからね、
はい、羽生
君、いや全然見てない
よ、あのあれですね、スケートの子ですね。
そうそうそうそうそう。
あれは、ね、あれできすぎでしょ、あの人。
まあ、少年漫画みたいなね。
舐めたくなるもん、見てたら。
え？どういうこと？食べちゃいたいみたいな。
食べちゃいたいぐらいの感じでしょ、あれはもう。
まあまあまあね。まあ、そのことどうでもいいんですよ。はい、僕らはもう、振り返らなくてですね。
振り返らず。
未来志向の話をしない。
未来。うん。
だってもう1月3日ですからね、今日は。
本当に
ほぼ取って出しの状態であげるわけですから、
もうささっと、
そうそう、ささっとね、ちゃちゃのはあげないとダメなんで、
うん、
で今年はですね、2015年と2016年、15年振り返りつつ2016年はこれが来るんじゃないかと、
うん、
こうなるんじゃないかという、
うん、大胆な
大胆な
プレジデントな感じですね、
プレジデントな感じで、東洋経済的な、うん、
はい、
感じで話していきたいんですけど、
はいはい、
これをヒロさんと私で3本ずつ取り上げたいなと。
3本ずつ長いな。
結構長いね、これね。
これ長丁場やな。うん。一時やけど。まあいいや。
じゃあ、うん、まあ先行私から。
はい。
1本目。Amazon プライムがやばい。
ああ。
というお話です。
やばい。はい、Amazon。Amazon、はい、すごいね。うん。
Amazon プライムがやばい。アマゾンプライム入ってますよね、ヒロさんも当然のことながら。
まあそうですね。
違うわ、でもね、ステッカーの謝礼で、アマゾンのギフト券送ったけど、ごめん、
そうそう、
俺、ヨドバシ早いねんって言ってたから。
ごめん、僕はね。
いや、あのね、わかるよ。ヒロさんの住んでるところは、大阪の中津といってね、
はい、そうそう、
大阪のこの梅田のヨドバシに、まあ歩いてもちょっとで行けるんですよね。
でもグラウンドゼロですよ、大阪。
グラウンドゼロですよね。うん、どういうことや。
もう、
秋葉のヨドバシと梅田のマルチメディア館は、
うん、
取り置きできるんですよ。24時間一人 OK なんですよね、あれって。
ああ、うん、外にロッカーがあってね。
そうそうそう、なんか、すごい素敵な、うん、
入れといてくれる。
そら、ヨドバシ使いますよね。
まあ、
でもね、そんなヨド派のヒロさんわからないかもしれないですけど、
うん。いや、もう単純にあれですよ、地元応援ですよ。
地元ちゃうやん、地元で上司応援せよ。
いや、もうジャパンです、ジャパン。ジャパンとアメリカですから。
あ、いや、ジャパンってあっちのジャパンじゃないのね。
ジャパンってあっちちゃうよ。
スカウトストアのジャパンじゃなくて。
昔吉本芸人が突いてったあっちじゃないよ。
そう。
じゃなくて、日本対アメリカのね、
うん、
戦争、流通戦争の中、
うん、
ヨドバシが唯一、アマゾンやっつけるんちゃうかと。
でもね。
思って、僕は、ヨドバシで買ってるって。
いや、わかるよ。でも、それをね。
うん。
もうね、今年のね、こう10月以降の、アマゾンの依存率がすごい。
10月以降、うん、嫁さんの誕生日10月なんですか？
じゃないんですけど。
じゃないんですか？
何かというと、その、アマゾンの、
うん。
コンビニ引き取りが、プライムで引き取りができるようになったんですよ。今までアマゾンプライムって自宅しか、宅配できなかったはずなんですよね、うん、あれって。
はいはい。
それがコンビニ受け取り可能になるから、朝の通勤途中に、
うん、
ポチポチやっちゃうんですよね。
朝から何をそんな買うことはあります？
これいるわ、買わな、ポチ。
な、昼飯買わな、みたいな。
いや、もうそんなノリですよ。お昼の弁当買わな、みたいな。
アマゾンで。
うん、
それで朝でポチって帰りに、
うん、
受け取るみたいな。
帰りに、だってそれはね、
都内やもんね。
自宅に、ね、その、家の人がいれば、
うんうん、
あいつまたこんな買いやがってって言われるじゃないですか。
まあね。
別に怪しいもん買ってるわけじゃないですよ。
もう僕はアマゾン使わへんから、
うん、
アマゾン届くたびに何買ったのこいつって毎回思うっていう。
あ、嫁はんの。
うん。だい、
聞かないんですか、その場合は。
一切聞かない。
ああ。
一切聞かない。もう聞いて、うん、気まずくなるぐらいだったら聞かない。
ああ、大人やな。なるほどね。
うん。
いやいや、ほんで、それで、
まあ、逆に関心がないって思われるのもあれやけどね。
いやいやいや、
まあまあ。うわ、あの、うん、アマゾンのね、笑顔だけ増えてくわって言え
ね。ニコニコニコニコね。
そうそうそう。
なるほどね、
うん。
いやいや、でも本当にアマゾンプライムのこのファミマの引き取りが、
はいはい。
やばい。
やばい。
本当に
そんな便利。
もうね、ちょっと僕、ファミリーマートとローソンが行けるみたいなんですけど、ちょっとファミリーマートにもう申し訳なくてね。
なんで？
もうこれがもうみんながみんなだって一人暮らしの人で宅配ボックスもないうちもあれば、
うん、
もう僕住んでたと宅配ボックスあったから結構宅配ボックス入れてくれたけど、
はい、
宅配ボックスあるうちなんてそんなないじゃないですか。
まあ最近のねマンションやったらあるけど、
宅配ボックスに入れられたと同時に、あ、まあまあ一人やったらまあそうか。でもやっぱりね、コンビニに置きてもらえるって安心感がすごいな、にあるんですよ。
あれよね、その、配達側もいいよね。
いい、もうウィンウィンですよ、これ。
不在ないもんね。
うん。
うん。いいですよね、すごい。
これは良かったなと思うんですけど、僕はちょっとファミリーマートのバックヤードがすっごい心配で、はい、大丈夫って思って。いや、もう、
バックヤードですか。
近所のファミリーマートがもう、はい、アマゾンの箱だらけになってるの、今。マジで。
あの、積み上がってる時ある、ね。
積み上がってる時あって。
うん、見る見る。
いや、おい、やばって。
昔はあの、ゴルフバッグとかがゴッドンと置いてたとこに、うん、アマゾンの箱がボンボンボンボンって。
そう。
うん、あるある。あれ何やろうって思ってたんだけど、そういうことね。
そう。いや、ちょっとほんとファミリーマートも申し訳ないなって思って。
あれはそのプライムっていうのは、アマゾンプライムっていうのは、そもそもいくらするの？
年会費3900円か2900円か。
あ、年間、あ、そうよね。
でもね、全然価値ありますね。
月300円かどうとかって言ってたもんね、確か。なんか宣伝で。
うんうんうん、
ああ。
もう本当にね、月300万、300円って言うて、ね。
月300万、
お前。月300円言うんやったら。
うん。うん。
あの、ヤフーのね、ヤフープライムの、はい。すぐ解約すべきですよ。
ヤフープライム？
プレミア？
プレミア？
あの、ヤフオクを使うために300円払ってるじゃないですか。はい、で
も、あ、なんかありましたね、そんな。
ヤフオクっていつ以来使ってないやろうな、っていう。
ヤフオク、この間、あ、これは、あ、やめてこう。ヤフオクは、あの、あれですよ。うん。あの、今、出品とか全部、手数料とか、いらないみたいですよね。
あ、そうなんですか。
なんかね、決済の、なんか、ちょっと特別なことしようと思ったら、いるみたいやけど。ヤフープレミアムが。まあ、月380円ですよね、ヤフープレミアム。
でもね、これ、アマゾンの、
うん、
いや、なんでこの話を取り上げたかっていうと。
そうですよ。みんな使ってますよ。僕以外。
コンビニの頃がやばくなってくるのと、
うん、
取引の事故が結構多くなるんじゃないかなと思っていて。
取引の事故？
うん。なんか紛失とかね。
でもそれ保証があるじゃないですか。
まあ保証はあるんだけど、
うん、
まあ、ちょうどなんでこの話したかっていうと、僕はちょうど年末に変えるために、な、まあね、この親になんかいろいろ帰省のためにお土産がいるじゃないですか。
まあ手ぶらじゃね。
手ぶらじゃあれだから何もないのかって言われるじゃないですか。
もう40近い男が嫁連れて帰ってくるのに。
いっぱいもいろんなもんもっと買ってからなんダメなわけですよ。ね、それね、うん。百貨店行って手土産。
大丈夫かうちの子って思われるもんね。
言われるからいろんなもんを持って持って、CD を買ったんですよね。母親用に。
CD？
CD。
CD ですか今。
CD を買ったんですよ。
おうほうほう。
CD 買ったけど、Amazon プライムでポチってやったよ。うん、これでもう今日の会社帰りで帰るぞって28日着の予定だったんですけど、うん、待てと暮らせど、来ないんですよ、通知が。
ああ、配達しましたよ。
お前の近所のファイマーに届いたぞ、こらって。
はいはい。
来るんですよ、いつもね。
うんうんうん。
来ない。
取りに来てよと。
ずーっと、あーでもなー、クリスマスシーズンだし、年末やし、まあ1日ぐらい遅れることもあるよ、と。
うん。
まあ帰省は30日やから、まあ29日上に届けばいいよ、と思って、
うんうん。
ほたらししてたんですよね。
うん。
でもずーっと。
あ、問い合わせもせんと。
問い合わせもせずに。うん、大人ですから言う心の余裕を持って。
あ、もう届くやろ、と。
届くやろ、と。
向こうもプロやと。
そう、プロやし。うん、で、ずーっと見てたら、ヤマトの問い合わせ画面ってあるじゃないですか。
はい。
追跡、荷物追跡の。
はいはい。
見てたら、センターには届いてるんです
ヤマトのセンターには、うん、
センターには届いてるけど、うん、あの担当者間で引き継ぎ中ですっていう。
何それ、
何やこれ、このすごいすごい曖昧なステータスはと。
おお、なんか便利なステータスかもね。そうそう、向こうからしたら。
ただ、
うん、
あの担当者間で引き継ぎ中ですっていうステータスは、
はい、
確か大雪の時に見た覚えがあるんですよ僕。
ほうほうほうほうほう。
これはもう目の前に僕もセンターあるんですよ近くに。
あるんや。
いやあるんやけど、うん、ああ多分あいつら多分忙しいんやろうと。
支配やなと。
支配もあるやろこんな忙しい時期やから。
うん、そらそうよ。
もう大人の余裕で。
そらそうよ。忙しい、忙しい。まあ、暇なやつおらんで
と。みんな忙しいから。まあいいよ、うん、もう別にそんな切羽詰まってないしって。
うん。
来ないっすずっと。
来ない。待てと暮らせと。
電話してもね。でもやっぱり年末の忙しい時にまた電話してもね。なんかもうかわいそうじゃないですか。
そう。
うん、
速攻電話するけどな、僕
やったら。で、それがね、個人宅のやつやったけど、あれやけど、アマゾンプライムなんてこんな便利なもん使ってる軟弱なやつからのクレームとかの電話とかで受けるのちょっと嫌やん、なんか、そんなんで。
嘘。
僕はヤマトの、お兄さんの立場だったら、
うん、なる、まあ、そういう場合って、でもヤマトにクレーム入れるの、アマゾンに入れるの、
ヤマトでしょうね。
ヤマトなんや。ヤマト、それしんどいな。
いや、ヤマト死んで、ヤマトもしんどいよ。頑張ってるよ、もう。
佐川逃げたようなとこやで、ヤマトの。叩かれて、叩かれて。
そうそうそう。
それでもやってんねんで、
猫ちゃん。それでもやってるから、もう頑張ってくれと、ヤマト。
うん。
だから僕はもう、28日、29日過ぎて、30日の朝まで待ったけど、やっぱ来ない。
あら、あかんね
え。ああ、もうこれは大阪に帰省しなきゃ。まあまあ、お土産 CD1 枚なかったとしても、まだ他に大阪駅ね、なんか買えばいいや、みたいなんで。
はいはいはい。
まあまあ、もう、諦めて。
諦めて。
で、今日帰ってきて、1月2日ですよ。
2日。
おぉ。2日の夕方帰ってきて。
うん。
どうも、僕は新幹線の中でポチッとした、もうまたあったんです、アマゾンプライムでね。
あ、また別のもの
を。30日に。
うん。
何かというと、山陽のアクアの、空気清浄機があるんですけど、
はいはい。
そう、フィルターのが、もう、ボロボロなんですよね。
山陽？
山陽のアクア。
山陽ってどこですか？
え、いや、今、パナソニックの、
はい、そう。まだ買えるんや。
あ、さすがに山陽の空気清浄機のフィルターはないやろうなと思って、片番調べて、フェッチをしたら、すごいね、アマゾンって。
ほう。
アマゾンプライムで、
はい、
空気清浄機の火星フィルターが届くんですよ。
はあ。
専用の型番でも。
あるんや。
あるんですよ。もう痛く、名人は感動してですね。
そう、山陽あったよって。
あったよ。
まだ山陽、山陽まだいける。
そう。廃盤も考えて、3つぐらい注文しようと思って、
うん、
通帳123で。
123。
火星フィルターを。これで向こう4年間か5年間ぐらいは、フィルターに悩まんでいいなと。
持つと、
うん。フィルターがカルキでカピカピになってて、これ雑菌パラ巻いてんのちゃうかっていうぐらい
逆にね。
だから。
掃除せえへん人ね。
そうそう。それが、うん、それが4000、5000円で、長持ちすんねやったら4000、5000円今払うよってなるじゃないですか。うん、
はい。
で、まあ、そういう注文したら、どうも、そっちの方が追い抜いちゃったんですよ。うん、
あら。軽いしね。
頼んだ、ゆきさおりの CD よりも。
関係ない。あら、追い抜いた。CD どこ行った
?CD どこ行ったやろと。
CD どこ行った?ローソン?
いや、んで、さすがに、で、もう、さすがに値切りなくて、もう、さすがにもう今日は、一個その活性フィルターを取りに行って、うん、その後でもう一回打ち替えてから、やっぱ気になるから電話してみようと。1月2日に、センターに。
うん。
じゃあ、すいませんって言われながら、担当のセンターの方から1時間後ぐらいにもう一回電話かかってきて、
うん、
すいません、届いてるはずなんですけど、今からそのファミリーマート見に行ってきますって言われて、いや、俺今行ったとこや。
今からかい。
いや、俺今行ったところで、うん、すごいアマゾンプライム対応してて、
はい、
この1週間で俺3回ぐらい、人に行ってるから、ちょっと恥ずかしいんですよ。
うん、
コンビニのオーナーのおばちゃんも、もう俺、僕がアマゾンプライムしか取りに行かないやつみたいな感じになってるんで。
うわ、またこいつ来たわ。
またこいつ来たわ。こまこま、こまこま近所のくせに買い物に来やがって、みたいな、
うん。ファミチキぐらいな、とか。コーヒーいっぱい。でも入り口的や、みたいな。
コーヒーいっぱい買いましたよ、だから。
えらい、さすが、大人。
トイレ行くのと同じ感覚ですよ。でもね、さすがに、 ヤマトは、ああ、そう、店にありました。すいません、こっちの連絡ミスで、なんか入力しないといけないところを、入力忘れてたみたいです。すいませんもう、一人 OK ですから。いや、まあ、それこな、
で、取りに行って。
取りに行った。取りに
行かな。
いや、でも、取りに行ったと言っても、
持ってきてくれへん
やん。いや、ちょっと、いや、取りに行ったっていう、ヤマトはそう言ってるんだけど、多分、マダネヤマトの配送のお兄さんは、アマゾンプライムなんか使ったことないんですよ、おそらくそのお兄さんは。いや、アマゾンプライムの引き取りっていうのは、アマゾンからメールが来るんだと。
うんうん、
お前の番号、届いたから、うん、この引き取り番号と、この暗証コードで、うん、ファミポートから入力しろって言われるんですよね。
あ、そうなんや。
そうそうそう。
ああ、あれか。
ファミポートの端末で。
はいはい。ほんで、レシートみたいな
の、ビーって出てきて、はいはい、要は、E プラスとか、ロッチケットピアみたいなんですよ。
うんうんうん、
でも、これおかしいなって、でも、いや、で、また、俺、ね、もうファミマのカウンターで、うん、はい、俺やけど、俺、そこのある CD 俺のやつやから、
うん、
来れやって言っても、その、来れないわけですよ。
そら、その、レシート出さないと。
そうそうそう。だから、うん、レシート出さないから、レシート、いや、でもこのお兄さんもに言ってもね、また、この正月の2日から、アマゾンプライムで頼んだやつのクレーム対応で言うの、なんかいろいろ言うの申し訳ないなと思って、わかりました、乗りに行きますって言って、まあ、これは多分、その配送のお兄さんがやってタイムラグがあって、1、2時間後ぐらいにメールの通知が来るはずやから待とうかなと思ったけど、いやでもまあ、
来ないんや結局。
来ない、来ないから、まあでも、すぐには来ないんですよ、やっぱり。まあ一遍、まあ高額のために、アマゾンに、正月二日やけど、電話しようと。
二、うん、日からアマゾンに電話、
うん。
おうおう。
だからアマゾンプライムでずっと稼働してる限りは人はずっと動いてるわけですよ、アマゾンの中の人は。
アマゾンって電話するとこなんかあるんですか？
あるあるあるある。僕何遍も電話してる、いろんな。
クレーマーやん。
ね、クレーマーじゃなくて、すいません。28日届くはずの CD が届いてないんですけど。
ああ、丁寧に下からね。
そうそうそう、もう下からですよ。
下から。
で、ヤマトのお兄さんは、もう引き取れるって言うんですけど、
うん、
アマゾンプライムってメールの通知来ないんで、ファミポート叩かないと無理ですよねって言ったら、
うんうん、
ああ、そうですね、いけるかもしれないけど、やっぱりファミポートから出してもらった方がいいですねって言われるわけですよ、やっぱり。
まあそういう、社会のシステムに組み込まれてるわけですよね、その時点で。
そこでね、ほんでまた僕が、そこは俺のやつやんって、そんなもん分かってますから、そんなやからみたいなこと言わないですよ。
アマゾンシステムに従おうと。
従う。
アマゾン法に。
アマゾン法に、アマゾンお世話になってるんでね。
うん。
ほんなら、やっぱりその、注文番号と問い合わせ番号の組み合わせで、アマゾンのその引き取りの仕組みはできてるみたいだから。
うんうんうん
う
ん、
で、どうも、その、多分、システムからの、なんだろう、こう、ヤマトとアマゾンとの連携って、
うん、
4時間おきか何か、数時間おきか何かに多分、データベース更新しに行ってるみたいで、
うんうんうん、
最長4時間かかりますよ、言われたんですよ。
あ、最長4時間
メールとかね。うん、なら、まあまあ、4時間、まあ4時間って言うともう日々超えてまうから、嫌、
うん、
やなと思ったんで、まあ、その問い合わせ番号と注文番号の組み合わせで、
はい、
まあまあ、メールの通知は来てないけど、ファイポートから行けたと。
ああ。え、どうやって？
問い合わせ番号は、一旦発送しましたよっていう段階で、問い合わせ番号と注文番号のメールは来るんですよ。
はいはい。
その組み合わせで、アマゾンプライムの、認証の ID とパスワードみたいな感じの組み合わせになってるらしいんですね。
じゃあメール来る前に先にそれポポンと入れたら行けたと。
いけるかもしれない。だから、
たまたま。
ヤマトがでピピってなんか多分、チェックイン、チェックアウトみたいなするんですよね、おそらく。
うん。
ヤマトが。
はいはい。
ファミマに渡した俺は。
はいはい。
そしたら、それが Amazon のサーバーに行くんですよ、
うん、
おそらく。
うん、なるほどね。
そのタイムラグが4時間ぐらいかかってしまうこともある。
だヤマトが、
そう。
来た。で、Amazon にメール飛ばして、うん、その Amazon が名人に、いけるよ
と。
この番号入れてね。
っていうメールが来るよりも、まあ、本当に早くやりたければその組み合わせで
いける
らしい。
ああ、なるほど、なるほど、うん。
っていうことを一つ勉強になったんだ。
そう、勉強
か。そういう事故がね、結構増えそうな気が。う
ん、事故よね。事故やし、全然なんかその、うん、そこは何も、ヤマト次第っていうところやね。
ヤマト次第ですね。
このアナログ感残ってるな。
気になってるのはどうやってそれを消し込めてないのかなっていうのはすごい気になった。
ああ、もうだから、これが、この発想、まだできてませんよっていうね。
そうそう、ただその、担当者間、引き継ぎっていうステータスはなんやねんっていうのがすごい気になったんですよ。
だからあるでしょ。ただ時間稼ぎで空いたやつからやるみたいな。
いやいやいや、そういうステータスって
それぐらいアナログなステータスですよ、多分それは。
いやいや、でも、
裏では。
天下のヤマトがそんな、不細工のことやってると思う。
いや、でもだって、実際届いてないし。
うん。まあまあね。
実際届いてないし、で、その、名人が、アマゾンプライムやばいっていうのは、その便利でやばいんじゃなくて、めんどくさいぞっていうこと。
いや、めんどくさくないよ、全然。
聞いてる限りはもう全然あかんやんっていう。
いや、全然素晴らしい。
ヨドバシって買った方が早いわ、みたいな。
ヨドバシも多分いろいろあると思うよ。
ヨドバシの3階行って、CD 買って帰って行ったって、買って帰ったらいいん
じゃん。それ対面でやってたら問題ないけど
ね。何の CD 買ったの？
ゆきさおりの
CD。まあ今それ、どうでもいい。
それどうでもいいじゃない
ですか。どうでもいいけど。みんな多分ずっと僕もずっと気になってた。ほんならそれでプライムでコンビニ受け取りにしてるんや、
うん、
それをさ、そのなんで実家に送らなかったの、直で。
あ、その母親が何時にいるかわからないじゃないですか。で、出る可能性もあるし、
ポスターあるやん。
年寄りがそういうヤマト の、 その不在通知とか来ても、
うん、
もう一回再配達しますっていう電話がするのがもうおばあちゃんにはしんどいわけですよ。
息子からや、なんか届いた、みたいな。
で、またそれで、ややこしいも送りつけて、みたいなことを嫌おうと言われる可能性もあるわけだから。
まあ、開けずに置いとくとか。
あんたら、こんな通販で、また携帯ピッピッピッピッピッピッやってんねやろ、みたいなことを、この送ってんのに
言われてない。言いがちですね、親は。
う
ん、
そう。
また無駄遣いして、みたいな。
って言いながら今日も買いましたけどね。
で、CD は結局、手元にあるの、今、ってことは。
もうちょうど持ってきて、まあ、これはまた夏の帰省の時に渡せばいいかなと。
夏にね。後でかけよっか、じゃあこれ。
え？CD を。
無理やね。
無理無理。
そっか。
ということで、Amazon プライムでいろいろなことが、うん、多分これからファミリーマート、ローソンさんで、いろいろ起こるんじゃないかなと。
うん、ああ、雪沙織が違う人のとこに行くかもしれへんし。
う
ん、
まあ違う人のとこに行くっていうことは多分ないと思うん
だけど。ファミリーマートで雪沙織流れてるかもしれへんからね、
まあまあね。
うん、か、うん、他には使ってない。プライムやで。
プライムですか。
うん、
プライムはプライムビデオは見てるけど。
見てる？
たまにね。
でもバックトゥーザフューチャー見たよ。
プライムビデオと
プライム見ても
ったよ。プライムミュージックが11月から開始されて。
うん、
プライムミュージックは ね、微妙やね。
微妙？
プライムビデオもプライムミュージックも最初はプライムミュージックでちょっと感動したんですよ。ビデオも見せてくれるけど、音楽もみたいな。
そうよ、そうよ。100万曲かなんか。
これは、もう、移動時間中とかもう、アマゾン様々じゃないか、みたいな感じだったけど。
うん。
でもね、もうやっぱりね、ビデオにしても、ミュージックにしてもね、なんかビジネスホテルのペイチャンネル並みのラインナップね、なんか。
もう、すごいね。うん、
ああ、ヤクザ映画ね、みたいな。
しょぼい、ビジネスホテルっていうかもう、なんやろ、ラブホにも劣るがごとく。
ラブホの方が充実してるんちゃうかなって
、うん、気はするけどね。
まあまあもう一頑張りかな。
ちょっと結構ね、うん、子供は喜んでて、
うん、
ね、なんかアニメとか、
うん、
そういうのは結構あったからよかったけど、
まあまあ時間潰しになっていいのかなと思うのと、
うん、
まああと海外ドラマが好きな人はね。
ああ、海外ドラマね。うん。
まあでも本当にみんなファミリーマートさんにはね、感謝しないとダメかなと思うのと、やっぱ会社のそばのファミリーマートとかね。
会社のそばのファミリーマート
とかに、送りつけるとか、
うん。
するのもいいのかなと思う。
会社帰りに。
そうそうそうそう。いいですよ。結構ね、その場でね、このまま、何か袋に入れますかって言った瞬間に、
うん。
これ箱捨てていいですかって言ったら、ああどうぞって言って、そのままその場でブリブリブリってアマゾンのあの弱い箱、
あの無駄なでかい箱、
そうそう、あの梱包を解いてくれて、
うそ、
でこそこのコンビニのオーナーのおばちゃんが、
うん、
ちょっと僕が外でコーヒー飲んでる間に、うん、僕のアマゾンの箱を折りたたんで、
うんうん、
裏のなんかバックヤードのところに持っていくのを見て、ま、悪いことしてるなって、
マジか、
心を痛めてましたけどね、今日も。
え、ほんであのファミリーマートの袋に入れてくれんの？
うん、袋には、まあ、僕裸でいいよって言って、あんまその台紙に貼り付けられてるような感じで、
ね、ああ、そっかそっか、
台紙の状態で持って帰るみたいな。
へえ、まあまあ、でもね、夜遅い人とかもうお店開いてへんっていう人いるもんね。
いやー、やばいね。
ポチポチやっちゃう。
ポチポチやるね、これは。
ポチポチやっちゃう。他はやってないのかな、楽天とかは。
まあこれからでしょうね。
これからないさ。まあ僕はもういいよ。会社帰りにあのヨドバシ行くから。
まあね。ヨドバシあの人、うん、まあヨドバシ頑張ってると思うんですけどね。
余ってる？
いや、頑張ってると思うん
です。ああ、うん、頑張ってるはずよ、
う
ん。
そうそうそう。本当に人間ダメにするなと思いつつ。
うん。うん、ダメですよ、本当に。本当に堕落してきますよ。
いやでもね、僕も
アマゾンは、
うん、気弱いなと思いながら、ヤマトのになんかアマゾンプライムっていうのが何かすごいもうダメなことをしているっていう罪の意識が消えないのもちょっと嫌だなと思うんですけどね。
俺はアマゾンプライム会員やっていう、そのアマゾンの傘を着て、うん、こうヤマトからヤマトになんか普通に話してんねんけど、いや僕プライムなんですけどっていうことによって
そ, それは言えへんけどそれね、ゴールドカードとかブラックカードみたいな感じじゃなくて、年明け早々からアマゾンの荷物で問い合わせろ、あおおらみたいな。僕は多分ヤマトの店員っていうか、あの配送のお兄さんって思うはずですよ。
うわ、またプライムからかかってきたわみたいな。
またプライムのやつの荷物、この正月から
何かプライムやねんみたいな。
もう誰のおかげで世の中回ってる思ってんねんみたいな。もう
プライム着信拒否やみたいな。
もうそんな勢いやなと思いますよ、本当に。まあ、一応ね、あの、2015年、16年っていう話をしようかなっていうテーマにはしてるものの、
はいはい、
結構フリートークになってるとは思うんです。
まあ、アマゾンですからね。
アマゾンの話、何を言えばそれアマゾンプライムだ、バカみたいな話ですけど、
うん。
うん。まあまあ、別にあの、そんな固く構えることもなく、あの、プライベートの話も OK ですよ。その昔は、プライベートがどうのこうのって話もしてましたから、ラジオで。
ゆるくね。
うん。うん、
いやもう深夜便ですから、今日は。
心の時代の時間ですよ、もう3時
です。そうですよ。そんな僕らもね、
うん、
もう、かれこれ、生きてきて、もうすぐなんと、40。
アラフォーですよね、僕らね。
アラフォーっていうかもう40ですよね。
もう、
ドーンですよ、今年。
不惑の年。
あれですか、名人は、その誕生月みたいなものを、公表はしてるんですか？
別にはしてないですけどね。
してない。それはもう、プレゼント届くから。
うん、そうな、届いたことないわ。
そうよ。おめでとうみたいなことが。
いやいや、もう別にあの、祝ってくれる人もいないからいいですよ。
うん。何月ですか？僕、春なんですよ。
はいはいはい。
あ、もう目前ですよ。
目前ですね。
このあったかい冬越えたら。
うん。
うん。もう40。が来るんですけど、
うん、
どうします？今まで振り返りつつのですよ、
はい、
このまあ39年というかね、
うん、
まあ小高校っていうか大学っていうかもう社会出てからですよね、なんか、
うん、
どんな感じで来てこれからどこへ行くんやみたいな
ああ俺はどこへ行くんだろう。
そうだってもうあれですよ、もう20やったらね、まあ25としましょうよ、
うん、
ああ、もうちょっとなんか、違う仕事しよっかなぐらいのね、今の仕事飽きたなとかね。
うん。
なんか他に仕事ないかなとかね。言ってこう、あれでしょ、なんか転職、リクナビ見てみたりするわけじゃないですか。
そう、まあそう、もう、早く脱北したいみたいな感じの意識がすごかったですよね。20代なんか。
20代ね。
後半とかって言うたら。
もう40でリタイアしょ、できるかなみたいな。
まあその現実逃避でラジオ始めたっていうのはあるかもしれない。マジで。
現実逃避やったんですか。
うん。
ああ、でも今もね、まだ、じゃあ、逃避中。
逃避中。
逃避、絶賛逃避中。
もう終わらない逃避ですよ、本当に。
じゃあ、変わってないと。
うん。
10代の頃から。
うん。
ああ、でもこの、
うん、
この後も、もうこのまま俺は行くんやと、うん、普通に。
いや、わかんないですね、こればっかりは。
ああ。
何があるかわからないから。
まあ、その、自分を取り巻く環境。
うん、ほんとそればっかりは、もう何があるかわかんないし、まさかそのね、
はい。
10年前に、まあ、ラジオを辞めた、うん、あの、おじさんとですよ。
ああ。
長野とか山梨組んだりで、ですよ。
そうですね。
車の中でラジオをやってるって、想像つきましたかって話じゃないですか。
そうですよね。僕も初めて名人に東京行くねんと、言われたとき、
うん、
あ、えって、転勤みたいな、ことなりましたもんね、
うん、
そういえば、当時は、
うん。
でももうそれはもう馴染んで、
うん、
そういうもんやみたいな。
まあまあ、なんかあるでしょうしね。
うん。まあ今後も、だからもう次40で言って、言ったらもう世間一般で言ったらもうちょっと A 位置に行き、まあそこそこ A 位置っていうかまあそこそこの
安定してくるって感じかな。
うん、でまあそんなになんていうんですかね、イノベーションもなく、
どうなんでしょうね、イノベーションってね、自分の中での
自分の中自分イノベーションみたいな、このなんか OL の自分探しみたいな話になってますけど、
あでも絶えず何か大変なことがあるから。
うん、
まあでもなんかずっと同じことやってるって感じではないですよ。
ああもうそれを頑張り乗り越え変地みたいな、
まあ、また次から次へとみたいな、まあだから敵がインフレを進むみたいなね
、うん、
ドラゴンボール的な感じですよ。
あで一回死ななあかんわみたいな、うん、
本当に何回も死んでますから本当に大丈夫だドラゴンボールで一回やるみたいな
もうあの死ぬこと前提で戦ってるっていう感じ。
そうそうそうそう。そんな感じですね。ずっと。
ああ、じゃあもう髪の毛も青くなるぐらいまで、いってるんや。そっか、まあ、40になるにあたって、今まで僕あんまりね、その、目標とかを立てたことがない人なんですよ。
おお。
まあ、
まあ、年々ね、目標とか、今年を振り返るとかっていうのが、気づいたら、あ、紅白終わってた、みたいな感じの年末をずっと過ごしていて。
そうそう。まあ、予測に言う、時間の流れが早まってるっていう。
ここまで、目標とか、振り返りとかをしなくなるとは、本当に思わなかったですね。
ですよね。
うん。
いや、でも、そうだから、それでね、もう40か、と思って。で、40、年取ったな、とかいうことじゃなくて、何しよっかな、って思ったんですよ。
うん。
どうしてこっかな、と、その、金稼ごうとか、そういうことじゃなくて。
も
う
独立もしちゃったしね、早々と。
うん、そう、ほんでその生き方として、どないしよっかなっていうのをね、ちょっと考えるようになりまして、なぜか。まあなぜかっていうかもう完全に年のせいなんですけど。
まあね。
まあ中学高校なんかって言ったらそんなこと考えるべくもなく。
だからある意味ね、プロスポーツ選手羨ましいなって思うのは、今年の目標はとか、
ああ、そうそう。
今年の指導は、3時33分33秒でしたみたいな。三冠王を取りに行くために行く落ち合いみたいなんてあるじゃないですか。
験担ぎ。
験担ぎみたいな、
うん。
そういうのってね。
目標はね、持って。
なんかちょっとすごい眩しいというか羨ましかったなって今、なりますね。
ああ、でも会社っていうか、その、ま、営業さんとかやったら、どうなんですかね、その会社の、例えば、ノルマってきついんですかね。
目標は、って設定されて、微妙なところの設定されますよね。
ああ、もう。
手が届きそうで届かんみたいなところ
が。これは、みたいな。今自分のこの手持ちの駒並べて、こいつらじゃあ、届かんかな、みたいな。
まあそれか花から届かん設定書かされるっていうのもあるでしょうしね。
ああ、何言わしとんねんみたいなね。
なんできるわけないよ、女もう半期で、みたいな。
錬金術かみたいなこと。
いやいや、そんな簡単にこのでかい仕事取られへんわ、みたいな。
ねえ。まあそういう目標もあれば、まあ、例えば趣味でマラソンしてるから、フルマラソン走ろうみたいな、こう、わかりやすい目標とか。
だから多分みんなマラソンするんでしょうね。
ああ、みんなね、走りがちなんですかね。
走りがち。だから走りがちなんでしょうね。
ねえ。ああ、わかりやすい目標じゃあ目標になりますよね、マラソンって。ほんで、日々の鍛錬がありつつ、
そう。
ああ、大会があって、発表の場があるというか。
だからみんな走るんだと思うんですよね。
発表の場がある。
そう、だからみんなね、3時3分、3時33秒に始動するのはできないから、
うん、
まあ、まあでもある意味、そのフルマラソン走り切るよとかっていう目標が、やっぱ立てたいからじゃないですかね。
ああ、ほんで、まあ日々鍛錬し、
うんうん、
だ僕ね、走らないでしょ、マラソン。
うん、走らないやろうな。
でもね、
はいはい、
その目標を掲げ、走ってる、のを見たり聞いたりするにつけ、やっぱなんか目標ってもうそういうのはいるんやろな、みたいな、もうこう、ちょっと徐々にこう、意識しだして。
まあ、この年になると受験もね、
ないですしね。まあ、新たに資格取ろうか、つったって、まあ、その資格取ってどうやねんっていうのもあるから、
うん、
今更、なんか、趣味みたいに資格取るの、まあいいかもしれへんけど、うん、もうちょっとなんか、その、なんていうか、自分にリターンっていうか、お金の意味じゃなくても、技術的なリターンとか、
うん、
まあそういうのがあればいいなと思って、またそのネットラジオをまた始めようかっていうことも考えたんですよ。
考えたけどやってないっていうのはないんですね。
そう、まあまあ、まだ、ね、やってな、まだっていうか、まあそうもやってなくて、じゃあ何がやるか、ちょっとブログやろうかと。
ブログ今から。
ブログ、って、みんな、ブログお前みたいな。
いや、びっくりしましたよ、今聞いて。
ブログですか？
なんですの？ブログって。
ブログっていうのは、
うん、
もう、あれですよ。
ウェブログっていうブログ？
そう、今日は、うん、ウェブログ、うん、な、日記？
日記。
じゃなくて、
うん、
もうちょっとね、その、人に役に立ちつつ、
うん、
自分の、
このライフワーク的なね。
ライフワーク的なとこに今年1年挑戦してみようかなと。
ほう。
っていうのは今まで僕はその、紙の方でデザインばっかりしてきて。
まあまあまあ、はい。
まあウェブがお手すきやったわけですよ。
ほう。
だそこでウェブの方で言ったら、まあ、そこでウェブの方でって言った時に趣味で、まあネットラジオ今まで。やってたわけじゃないですか。
うん。
だけども、それも時間の関係でできへんから、ブログやったらもう毎日書けるぞと。
で、多分ラジオの悪口かなんか書くんでしょ今日は KBS 京都のラジオはこうでした、みたいな。
あのね、
うん、
それは書かないです。
やらないの？
それはもうあの、2チャンネル見たらこと足りるんで。
で、それで、ね、それであれでしょその、ツイッターの、窓を作って、ハッシュタグラジコ。
もう最低ですよ、
そんなブログじゃなくて。
文句ばっかり垂れ流すアカウントでしょ、
うん、
最低のアカウントですよね。
岩ちゃんは何言ってるかわからない、みたいな。
もうね、あの、うん、ツイッターで直接突してる人ら何なんですかねあの、文句を。まあいいや、それは。まあそうじゃなくて。
はいはい。
まあそういうね、ブログって言っても、いろいろあって、
うん、
で、自分で作ろうと、そのアメブロとかじゃなくて、うん、ワードプレスとかそういうのを使って、
はいはいはい、
自分で作って、で、今まで、
うん、
その、ネットラジオをやってる時に、
うん、
一つの問題があったじゃないですか、お金っていう。
金？
これは、
いわゆ
る問題っていうよりも選択肢の一つとして、
あの、ウェブのさ、ウェブサービスを使って、
うん、
広告が入っているやつに乗るのか、レンタルサーバーを借りて、
そう。
独自ドメイン使ってやるかとかっていう話ですね。
そう。そこで、
うん、
僕の選択肢は今まで、もう自分でお金出して、
うん、
広告排除して、自分だけの城を作って、一人道 .com で、
うん、
ドメイン取って、
うん、
やってたんですけど。
楽しいよね、そうやってね。
もうなんか。
誰にも邪魔されない。
そう、誰にも邪魔されない。誰にも怒られない。誰にも赤入れられないみたいなね。うん、たまにもあのメールでは、
違うぞ、こら。
そうそう、違うぞっていうのはありましたけど、うん、まあそれは、コミュニケーションじゃないですか、
うん。
じゃなくて、広告置くぞと。
うん。
バナー置くぞ、アフィリエイト入れるぞ。で、月10万、アクセス目指すぞっていう。
月10万アクセスって結構ハードル高いなぁ。
やけど、まあまあ、そこはちょっとね、望みは高く果てしなく、設定するっていうのは。
うん、別にこれ、ヒロさんは別にそのお金儲けたいっていうんじゃなくて、
うん、
大阪国際マラソンに一般参加で出たい、で、4時間を切りたいとかっていうような感じと同じような感じで、
道義ですよ。
アフィリエイトでどれだけいけるんだと、
う
ん、
だからその10万 PV っていうのは、うん、もうフルマラソンみたいな目標なんですよ、マラソンに例えたら。
いや、もっと高いやろ。10万 PV やったら。
いや、フルマラソン走るのもきついと思うよ。
鉄人100、毎日100キロマラソンみたいなもんじゃないの
?100 キロ行くか
?10 万 PV ってすごいよ、でも。
コツコツコツコツ毎日ね。
それまとめサイトでも作らんと無理なんじゃないですか。
まあ、まとめ。いや、あのね、まとめ、まとめはやらない。
うん。
まとめはやらない。っていうかまあ、もう作り出してはいるんですけど、すでに。
まとめじゃなくて。
まとめじゃなくて。
ブログをね。
まあちょっとその、地域サイト的なやつを。
ああ。
うん。
で、中津ぶらり散歩みたいなね。
いや、これはもう、これがね、また中津じゃないんですよ。
中津じゃないの？
中津じゃないねんけど。え、
高槻、マップとかそんな感じ。
随分あれですね、なんかそんなサイトありましたよね。大阪のそういうなんか集めたサイト。
はいはい、大阪ディープ案内みたいな ね。
そうそうそうそう。うん、まあそこまで行ったら、
うん、
ちょっとなんていうんですか、ちょっともうちょっとこの公にできるね。
島本町歩きとかそういう風なちょっと。
まあまあ茨城歩きみたいなね。まあまあ言っちゃえば、
うん、
言っちゃえばっていうか例えば、
うん、
まあそういうのをなんかそういうのをことを、そう、アフィリエイトつけつつ、
うん、
で、なおかつ、なんて言うんですかね、ある程度、こう、役に立つようなもん、立たないようなもん、混ぜ込めつつ、
うんうん、
やっていこうかなと。
ほうほう。
で、この今年、1年ちょっとやってみようかなと。
今年の目標であると。
目標であると。
40目前にしたヒロさんの。
そう、40ではお前、何言ってんねんって、思う人もいるかもしれない
ですけれども。いや。
まあちょっとね、なんかね、そういう環境が整ってきたと思うんで。
それはブログっていうか、ワードプレスとか、そのブログサービス、
そうそう。
ブログサービスじゃないな。そのプラグインとかでいろんなことできるんですよね。
そう、いろんなことできる。うん、これは多分ね、もうみんな、やってると思うんですよ、大体。
やってないと思うよ、普通の人は。
あのね、僕がね、うん、その、ウェブで仕事をしてきて、来てなかったから。
まあ、ちょこちょこって HTML 触るぐらいはまあやって
ましたけど、ね。そうそう。まあ、そういうのはね、ちょこちょこっとやってましたけど、うん、でも本格的にはそのやってなくて、気づいたら、
うん、
そういう便利なものが溢れ返ってると。
まあ、そうですね。CMS っていうのができても10年ぐらいかな。
うん、そうそう。で、それが多分もうすごい、なんていうんですか、去年ぐらいからやっとちょっと触り出したぐらいで、
うん、
それが手に馴染んできて、
あ、で、
これはなんか作れるなと。
ロギズのホームページをダメ出しすると。
そう、ノギズのホーム
ページ。何やこれは、2012をそのままやってるだけやないかみたいなね。
そう。だったら、ヒゲメガネもね、
うん。
もう変えたろうかと。ゆくゆくは。思いつつ、
うん。
ね、ちょっと勉強して、このまた、その、日々、勉強するのも、
うん。
結局は、ネットで、できるなっていうのが分かって、
ほうほう。
ラーニングのサイトとかいっぱいあるんですよ、なんか。検索したら。それをまたね、なんかね、スマホでね、
うん、
ある日電車の中でね、
うん、
こう、どうしよう、暇やな、みたいな感じで、ちょっとパーって、ゲームみたいなのパーってやるじゃないですか、
うん。
なんかそれがね、あかんわって思ったんですよ。
ああ、それはね、
あかんわっていうかね、まあいいや。何？
いや、まああるあるある。
うん、
スマホ触ってると、
うん、
わあ、ダメやなーって思う時があるし、それをゲームやってるとなったら、もっとダメだなーって思うような気がする。
まあ、その、いつもやってるわけじゃないねんけど、
うん、
なんていうか、その、言ったらもう iPhone も画面も大きくなって、うん、すごい、もう普通にサイト見てるし、みたいな感じになるじゃないですか。うん、ほんで、そこでなんかそのサイト更新とかもできると。
まあ、その気になればできますよね。
できるよね。うん、まあ、ブログ書くとか、まあ、文章書くとかも、できんことはないと。
うん、
で、例えば、自分がまだ勉強中やから、ちょっとここ読んどきたいなとか、もできると。
うんうん、
じゃあ、この、なんか、通勤は僕あんまないから、もともと。ないから、そう、移動の時間ちょっとでもなんかそういうの読んだりとかできるっていうね、うん、感じになってるから、これはもっと使わなあかんと。そういうスマホであったり、ネットのサービスであったりを使って、もう今年はもうそれをやっていこうと。
まあ趣味のホームページみたいな感じですね、本当にね。
趣味から始まり、
うん、
そして
その
羽ばたくみ
たいな、羽ばたく
ウルトラソウルですよ。
まあ今から考えたら吉田さんのね、やってること、まあ、四畳半の吉田さんとやってることそんな変わんないじゃないですか。
何がですか。
まあ、あのおじさんはしばらくあの FX の話をずっとしてたけど、
あのおじさん FX 行っちゃいましたから、ね。
Google のあのスプレッドシートに直接入力して、
はいはい、
これ、僕らってやってたじゃないですか。
もう OKGoogle 言ってますよ。
OKGoogle って今言ってるのかな。
OKGoogle 言ってます。
いやいや、もうしばらくね、吉田さんもね、うん、FC2 も全然更新してないっていうか、あの、上げてくれてないんですよ、動画も。
ああ、止まっちゃってる、ね。
なんか消息不明で、半年に一回ぐらい、
うん、
久しぶりやねって言って、やりますからね、夜中に、ね。
忙しいですよね、だから。
何をやってるかよくわかんないですけど、
忙しいです。
まあ、吉田さんと話したらもっと面白いことできるんじゃないですか。
いや、まあまあね。
あの人は。すごいいろんなこと言って、違うねん、そんなん違うねんって言われそうな、喧嘩始まりそうな気がするけどね。
あの人はまあ、そういうの専門でね。う
ん、専門
で、ね、やってるから。そうそうそう。うん、で、じゃなくてまあ、その40代に入るにあたって、
あの、手習いの CMS プラス、
プラス、そっからちょこちょこやってって、うん、で、まあ43の時点でもうちょっと、こう、
仕事に、
CSS も書けるようになってるわ、みたいなね。
まあ、頑張ればね。
そうそう、ぐらいに、なろうと思わないとなれないっていうのを分かってるんで、もうそれ
必要に迫られないと多分やらない。
いや、必要じゃないの、別に。言ったら。
僕は多分必要に迫られないと、
うん。
覚えないな。
必要じゃないねんけど、
うん。
でもなんかその、自分にリターンもありつつやってて、その、な、釣りとか、まあいいんですよ、趣味で。釣り始めるでも。
いや
釣り始めても、今僕釣り始めても、その、どうなんっていうのがあるから。
うん。
で、やっぱこう、ちょっと自分にね、技術的になんなり返ってくるようなものを。
でもいいですね。
始めなあかんなと。始めなあかん、あかんな。始めなあかんと思うわ。
いやでも本当に何もせえへんかったら、また来年の、今年の年末にね、今年何やったかなーって。あ、年、紅白終わったみたいなことになるわけですからね。
そうでしょ。
それは確かに避けたいね。
来年は、だから、まあ、いやあれね、去年話してたプログこうなりましてんっていう話もできるわけじゃないですか。うまくいけば。うまくいってなくてもね、いいんですけど。こんなんできましてみたいな。
なるほど。
うん。
まあ、何をやるのかっていうのは高槻何案内なのか。
いや別に高槻
何案内なのかちょっとよくわかんないですけど教えてもらえないですねこれね。
いやそれはねまたあの
でも10万ページビューの中の何ぼかはちょっとあの関与できると思うんですけど。
あもうそこはもう関わらなくていいね。
そのアフェリエイトのあれでしょ、ね、あの、
うん、いやだってあれでしょ、ノギツはもうほらアフェリエイトとかないから、
ないから
もう、うん、それでノギツは今年中には
ドメイン
はあの桜削ってさ、
あーまあめんどくさいな、もう
あの独自ドメインで行こうよ、
まあもう一回ステッカー作り直すわけですね。
そっかそれもうね、
はいはい、
出来上がっちゃってるからね。
まあまあまあまあ、でもヒロさんのね、
まあそうです。
活躍に、
うん。活躍、まあまあね、なんかやろう。
なんかやるんですね。
なんかやろう、みんななんかやろう。
吉田さんみたいになってきたな。なんかおもろいことやりたいねって。
おもろい。まあまあ、あの人そうでしたね。
いや、おもろいよ。FX をずっとその場で中継するってすごい面白いと思うよ、でも。
うん、あの人ももうちょい先行ってる。
なんか、理覚しましたってずっとやってたからよ、ずっと。
やってましたね、夜中にね。もうちょいやねん、これって、うん。これギャンブルやろ、言うてやってました。
めっちゃギャンブルやと思う。
来年の夏これなくなるで、言うてやってましたもんね。今やってきゃ、みたいな。
まあ、おもろかったね。
はい。まあまあ、今年は。まあ、今年っていうか、もう、5年、3年単位ですよね。
うん。
細かく3年単位でこう。だからあれですよ、来年はまた今年言ってることに加えて、
うん。
さらにまた何かやること増えるんですよ。
なるほど、素晴らしいですね。
うん。だからトライアスロン目指してるようなことになってくるんですよ、きっと。
ああ。
どんどん。だから来年は自転車乗るとか言い出すとかね。
YouTuber になるとかっていう。
YouTuber 。多分ね、
うん。
僕が YouTuber なって、 ったらもうほんま世も末やと思いますね。
うん、それをあのお子さんがね3年先ぐらいに見て、
最悪です。
小2で YouTuber みたいな。
うわ終わってるわ。
なんかこましゃくれた喋り方でカメラの前で開封の儀とかされたらどうします？
怖いね。もうそれだけは悪夢ですよね。
もう悪夢ですよね。でも
親からしたら子供が YouTuber になるって悪夢ですよね。
やめとけっていうか、もう全部機材とか捨てないとダメですよ、もう。
ねえ、だからそれを中継されるんでしょ。僕が部屋に入って。
そうそうそう。
息子をバッ殴るところも、あの、中継されて。
これで10万ページビューですよ。
ねえ、もう嫌やわ。もうそんな嫌やわ。
ねえ。まあ、あんまりそのヒロさんの話とかしてても、
おい、
まあ、まあ、振り返ってる感じはしないんですけどね。
振り返、あ、2015?
うん、いや、もう。ただね、ちょっと、嫌な感じのことがあるなと思ったのが、あの、去年
の、ね、何
話で、まあ別にヒロさんが悪いなとか、そういう話じゃなくて、全然。
去年の悪い感じ？
悪い感じで、
ほうほう。
なんだかなっていうのがあって、
お
あの、池袋大勝券ってあるじゃないですか。
ごめんなさい、僕、あ、わかんないですよ、そっち
も。いやいや、
池袋大勝券。
山岸さんか。
うん。
マスターって言われる、その、つけ麺を初めて、日本で作ったって言われる大勝券、あの、バンダナじゃなくてタオル巻いた。
はいはいはい、はい。
どっちの おじさんのね。
はいはいはい、はい。
山岸さん。
あの、亡くなりはった。
そうそうそうそう。
あの人の、
ところで、やっぱりその、ちょっといろいろお家騒動があったじゃないですか。
ほんまお家騒動好きですね。
僕はですか？
うん。
いやいやいや、石沢半布と新三郎半布みたいな。
はいはい、
どうなったのかな、うん、石沢半布も新三郎半布も、どっちも共倒れしたような気がするな。
あ、共倒れしたんですか？なんか。
いやいやいや、まあ、なんかどっちも見ないでしょ、あんまり。石沢半布持ってる子も見ないし、
ああ、持ってる子は見なくなりましたね。
新三郎半布のカバンを持ってる子見たら、おっ！ってたまにはあったけど。
そうやね。もう全く見なくなったっていうぐらい見なくなりましたね。よく考えたら。
あれは一三半布のままだったら多分いけたんでしょうね。
いけたんですかね。ああ、でもいけたんかな。でもやっぱブランドが傷つきました
ね。まあでも半布に関してはいろんなところがまたね、東急ハンズがまた別の半布屋さんを担いだりとかして、
うんうんうん、
まあでもその中でも吉田カバンはアンダイヤやなっていうのを常々思うわけなんですけども、
ウォーターとかね、
うん
うん、
まあその中でですね、この大勝券が分派した中で、
分派多いですね、ヤクザもラーメン屋も、
もう本当にね、そこであのできた名前がね、だいたいこういうのって分派したところの方がどちらかというといいもんじゃないですか。
はい、抜けた方がいいもん。
抜けた方が、
うん、
元々の名前にかこつけて、俺らこそ正統派だ、みたいな、っていうやつがいて、いやいや違う、俺らが本物だ、みたいな感じでスピンアウトする人の方が、どちらかというと、いいもんって感じしません？
あ、まあ、なんていうんだろうな、あの、言葉的にはあれですけど、フレッシュ感があるというか。
フレッシュ感がある。まあ、そうそう、うん。それでできた名前が、ちょっと僕は、あれって思う。
まあ、保守と、みたいなね。革新派というか。うん。
でね、その、分派したところの名前が、大勝券の味と心を守る会なんですよ。
お味と心。
いや、まるで当てつけじゃないですか。
うん、あっちは味も守ってへんし、心も映させたんやと。
そうそう。
腹黒すぎやと。
心を入れてる段階で、敵対する気まんまじゃないですか。
もう完全にね。
何やねん、心って。
いや、もうそれは大将の。
いや、それやったら、それやったら、新大将剣みたいな。新加瀬大将みたいな。
そのエヴァンゲリオンみたいな。
いやいやいや、うん、そのチェンジの新じゃないよ。
ん？
誠の方じゃないよ。
誠じゃなくて、うん、新しい、
ニュー。新しい、そう、新日本プロレスの新でもいいわけです
よ。うん。はいはい。
まあまあ、それか誠の大将剣でもいいわけですよ。
うんうんうん、
それが大将剣の味と心を守る会で、心ってつけた段階で、これは、 多分心情的にはね、その山岸さんの葬式っていうか、うん、納骨じゃないな、その骨上げのと、お骨上げの時に、
はい、
火葬場につり、その弟子っ子入れてもらえないみたいな、
はい、
それをロックアウトしちゃったわけですよ。
そうですね、おかみさまさん知らなかったみたいな、なんでひどいことするのみたいな、う
ん、そんな話ですよね。
うん、
うん、まあでもそんなことされてるから心を守るかいっていうのもわかるんだけど、
うん、
でもそこで言ってしまって、心を守るとかって言ってしまったら、こうやってどっちを応援すべきなのかなみたいな。
うわ、もう、まあ、食べる、
うん、
食べて、いや、これやでっていう、このアジアでみたいな、まあ、どっちも同じなんでしょ、でも結局、ま
あ、正直そんな対象圏好きじゃない、好きでも何でもないんですけど、
はいはい、僕なんでそのラーメンにこだわりがね、そんなない人なんで、
僕もあんまりない。
だから結局美味しかったらいいんですけど、
うん、
その味と心を、
うん、
俺たちは守ってるって言ってるけど、
うん、
それを感じ取るその常連というか、
うん、
ファンはどっちに行ってるんですかね。
それは分からん。対象権そのものはすごいのれん分けが激しくて、
うん、
激しいっていうか、まあいろいろあるから、まあ、
ちこちその直営であり、
そうそうそう、
のれん分けであり、
で結構味の多分ブレもそれなりにあるとは思うんです。
まああるでしょうね、まあ、まあみんなが全く同じやったらね。
でも俺はラーメン二郎はあんまり好きじゃないから全然行かないし、
はいはい、
あんまり好きでもないから、
あの餌みたいな、
うん、豚の餌みたいなね。
僕はあえて豚のって外したんですけど。
いやいやいやいやいやいやいやいや。
はい、
そう、まあまあ、あのラーメン二郎でも多分あるかもしれないですね、その味と心を守る会って、
うん、
でそこでうわこんな名前つけたんか、まあな、大義名分で味と心かってんてんてんって思ってた矢先に、
はい、
年末のね政党助成金が出るギリギリのラインでですよ、
はい、
あの次世代の党かな、はいはい、次世代の党って平沼さんとかあの石原慎太郎とかがいた次世代の党が、
うん、何が次世代やねんと思われてた次世代のことですね。
まあまあまあ保守ですよ。
はい。
田母神一郎とかもこう言ってたようなところで、最終的にはまあ維新の党に組み入れられちゃったんですけど、
うん、
そこがまた、まあ維新がああいうことはことがあって、分派して出たのが、日本の心と、これ日本の心を大切にする党ですよ。
ありましたね。はい。何言ってんねやろ。
何言ってんねやろ、この人ら、みたいな。
うん。
いや、だって、あの、山本一郎と国民の生活が第一みたいなの一緒じゃないですか。
一緒ですね。
その、
日本の心を大切にすると、もう、その、日本の心っていうのはもう漠然としすぎてて、っていうとこですよね。だから、もう、心っていう。
だって、本当に日本の心っていうんやったら、そこまで大胆に言う必要もないんじゃないのっていう、まあ、不言実行みたいな感じなんじゃないんかなっていう思うのが、この二つで、
うん、
要は心とかっていうことをあからさまになんかこう言う人ってどうなんだろう、あんまり信用してもいいのかな、どうなのかな、みたいな。
いや、もう、うさんくさいんですけどね、僕からしたら。
なんかあんまりね、
うん、
ちょっとセンスないよなーって。
だからその透明であり、うん、店の名前につけちゃうと、
うん、
うさんくさい。ってなりますよね。その対象権の方はあくまでもコピーとしてですよね。
まあね、
そのお店のキャッチコピーとして、
うん、
だからその看板に味と心を守る、まあ書いてるんですかね、やっぱりメニューとかには。
いや、それは書いてないと思いますけど。
書いてないかな。
全然、そんなことは全然しないと思うんですけど。
うん、
まあでも、あからさまにこの心を守る会って言われた対象権の、その、何あの、締め出された弟子っ子の方には、
はい。
もうちょっと違う名前つけてほしかったなーって、
ああ。
思いましたね。なんかどちらかというとそっちの方が絶対応援したいじゃないですか。
新対象権の方が良かった。
もう新対象権でもいいし、
うん、
山岸なんとか まあ、やばいな。山岸さんとかって言ったらちょっとヤクザみたいな感じがするから。
ああ、もう大将の名前とかね。
なんかね。
逆にね。
ああ、
まあ、ハンコ、もうどうなん、今もう全部使えないんですか、それ。で、一応、
なるほど。いや、でも、寄り合いやから別に特に何もないんですよ。株式が持ってるとかっていうわけではなくて。
そっか。
うん、互助会みたいな感じの、まあ、まあ集まりらしいんですよね。うん、
ああ、なんかお前とかもその、のれん返せみたいな。
いや、そこまではいかないんでしょうけど、うん、うん。まあだからその、取材を受けるにしても、本部の許可が絶対いるみたいななんか、縛りがあったりとかっていうことだったらしいんですけど。
ああ、なるほど。
うん。
ほんならもうそれ抜けたら、そこ辺は自由に。
まあ自由ですよね。
やりはるんかな。
うん。まあ別にそんな、どうでもいい話はどうでもいい話なんですけど。
まあまあね。
まあでもネーミングセンスってね、
ネーミングね。
微妙にね。で、でもこれが、多分、音楽とかね、バンドとかでよかったんでしょうね。
なんで
ゲスの極み乙女みたいな。
ああ。え、あれはいいんですか？
え？
ゲスの極み乙女も、は何なんですか？
いやいや、まあ別にいいんじゃないですか。
あ、いいんや。
うん。
そっかそっか。僕はまああれ好きじゃない。名前がね。
うん。
うん。まあ響きはなんか面白いんですけど、まあまあいいや。
まあでもあれ
音楽、だ音楽性の違いなんですか？だからラーメンの人たちも。だ音楽性の違いっていうのは、
うん、
詰まるところ、いや、俺、ベース弾いてんねんけど、なんで、曲作ったお前だけ人数いくねんみたいなっていう音楽性の違いですよね。
そう、まあ、俗に音楽性の違いっていう
ね。うん。だからそれでみんな、そんな、なってるんですかね、みんな、やっぱ。
まあ、まあでもね、やっぱりね、なんか、名前っていうのすごいやっぱ大事やなと思うんですけどね。
まあ、名前大事ですよ。
でも急にね、ラジオで、なんか、ハートフル、ウォーミングなんとかラジオみたいな、たまに、ポッドキャストありますけど。
ハートフルをバカにしたな、今。
あ、はい。
ハートフルステーションって言ったらダメ。
あ、うん、ラジオ、関西が。
いや、まあ、まあ、林原めぐみさんが昔やってた、昔っていうか、はいはいはい、まあ、この間までやってたやつがもうなくなりましたけど。なんかそう、え、ハートフルはダメなんですか？
いやいや、まあいいですけど、急に僕がね、ハートフルなんとかとか、
それはおかしいでしょ。
日本の心を大切にするラジオみたいな。
あ、もう、ありますよね、でもなんかそういう、ブログみたいな。
いや、でも個人のワンマン経営の社長が作ってるホームページとかってもたまにあるじゃないですか、そういう。
あります、
政治家でも。なんか、志とか心とか。
うんうんうん、
って書いている政治家を見ると、ああ、うん、そう、こういう人ね、みたいな感じになるじゃないですか。
漠然とそういう綺麗事を並べてる感じね、
う
ん、みたいな。
感じね、あ、そういう感じね、みたいな。
その人の本当の志っていうのは見えてこない。
で
しょうね。
まあ、わかるんですけどね、言わんとしてることはね。
うん。
でもやっぱりちょっと僕は対象権がっかりやったなっていう。
ああ、がっかりや。それ名前がですか？
なんか、大将剣のその、足と心を守る会っていうのは、すごい引っかかった。
ああ。
で、最後のダメ押しに、まあね、はい、日本の心を大切にすると、っていうのが出てきて、ラーメン屋かよ、みたいな。
ああ、もうそういうノリがね。
ノリがね。
もう軽いコピーですよね。だからその、安っぽいんですよね、コピーとしても。
まあでも安っぽいっていうか、まあ、キャッチーなことっていうと、やっぱり安倍政治を許さないっていうのは、すごいキャッチーでしたけどね。う
ん、まだ、そっちの方がインパクトは。
でも、安倍ってカタカナなんですよ。
いや、別にいいじゃないですか、そこは。
安倍の安倍って、確かにどっちだったかな。安いブーやったか、
感じね。
安倍の橋のアーニーブーやったか、どっちかな、みたいな。
いや、もう分かりやすくていいじゃないですか、ひらがなとカタカナの組み合わせ。だからもう、伊藤重里とかにはちょっと、頼んだらいいんちゃいます
よ。安倍は結構、おもつらい、みたいな。
なんか、いいの考えてもらえます。
いや、でもあれもね、すごくね、皆さんよく考えられていて、多分まあ、いっぱいみんな安倍政治許さないステッカーとか、するとか、みんな、僕はすごい地下鉄の、東京でね、
ああ、
メトロに乗ってたら、もう目の前のおっちゃんがデモ帰りやったんですね、あれ。
はいはい。
デモ帰りで、あの、リックサックに、やっぱり選手許さないって堂々と出して、すっごいその主張が激しくて、なんかすごい、あの時代ってすごい、時代っていうかね、下馬文字じゃない、新しい書体ですよね、あれってね。で、あれも多分ネットプリントすごい有効に使っていて、あの結構あの、富士ゼロックスとか、いやいや、だってあれクラウドで多分みんな上げてるはずですよ、みんな同じ。データ共有してるわけでしょ、
うん、まあ、多分あの、このあれか知りません、セブンかどっか。
多分 PDF に、
うん、
そうですよ
ね、うん、上げといて。
上げといて、みんなでシェアしてるわけですよ。あ、この手があったかと。
ありますね。
結構ね、あの、潤ったはずですよ。安倍政治を許さない需要で。
プリント業界、
うん。プリント業界。
プリター業界。
プリター業界。
トナーの稼働率よかった。
そうか、こういうコンビニの、あの、複合機ってこう使えばいいんだ、みたいな。
うん。
結構みんなあれで。
使い方を応用
覚えたんじゃんかな。そういう意味では、あの、安倍政治を許さないに感謝してる人もいるんじゃないかな、と思うんですけど。
はい。
まあ、キャッチーでしたね。
キャッチーでしたか。そう、安倍政治が。
安倍政治を許さない。安倍政治はどうこう言うつもりは別にないですけど。安倍政治を許さないっていうのは、結構すごいビジュアルの力ありましたね。
うん。
絵も言えない圧迫感が。
あの美しい国を取り戻すっていうのが昔は安倍さん側が
言ってた。あ、そのカウンターなんだ。政権を取り戻す。
なんかそういうことでもあるんかな。
ああ、そ
う。あれはうまいこと。あれは多分、ちゃんと誰か考えてね。
まあ、ラーメン二郎でこれもっと騒動あったらすごい面白いんでしょうね。
二郎系っていうのはなんかすごいなんか、言いますよね。
またいろいろにぎわって。
多分これここまで話して申し訳ないですけど、多分ほんまに去年僕ラーメン屋でラーメン食ってないですか。
あ、それは素晴らしいですね。
ラーメンこんな言ったあれですけど。
いやいやいや、別に
ラーメン嫌いなんじゃないですよ。
うん、食べる機会がなかったと。
なかったんですよ。
まあまあ大阪にいるとね、はっきり言ってラーメンそんなに。
天一一回行ったか行ってへんかです。
なもんだと思いますよ。
あ、でも今度じゃあちょっとそこ行ってみよう。大阪の、
それっぽい店にね。
それ、いやいや、大阪大勝軒。
は、大勝軒って名前は多分あると思いますけど。
うん、あの、のれん分けで、
あのかな、
ちょうど近所にあります。
あ、なるほど、なるほど。
北区、ここで、だからあれですよ。あ、ちょ、心、体感してきますよ。
あ、ちょ、心、体感してください。
は
い。
2015年ですかね、あれは。
ニュース。
去年、
はいはい、
去年のね、話で、まあ、僕もデザインやってるんですけど。
はい。
まあ、佐野さん。
あ、佐野。
もう、
検査ね。
誰って、あ、もう、あいつ、あいつ。
あいつね。
あいつ。
あいつね。
誰じゃない、もうあいつ。
うん。
もう、佐野さんがね、やってくれましたよね、去年。
ロゴ、オリンピック。
ロゴ、オリンピック。ロゴ、まあ、エンブレム言ってますけど、うん、まあ、あれは、
VI?
あれね、VI、
うん、
CI、まあ、VI、うん、あれね、
うん、
あれが出たときに、
うん、
東京オリンピックのロゴ、ドン、うん、出たときに、
うん、
ああ、なんか、現代的な感じのロゴになってんなと、
うん。あれは正直、
うん、
好き嫌いは、置いといて、
はい、
ありかなしかっていうと、
ありですよ。
僕もありやと思ったんです。
ありです。
いやだから
もう即答、
うん、即答ありありありあり。
やけど、
好きか嫌いかというと嫌いだけど、まあ、あるよねこういうのって。
好きか嫌いかで言ったら、うん、まあどっちでもないんですけど、
うん、
まあその品が悪いわけでもなく、
うん、
今っぽいし現代アートっぽいとこもあるし、まあかといってベタやし。すごい、
うん、
その分かりやすい ね。まあ、もんやから、まあまあまあまあ、ああ、そっか、こうなったんや、ぐらいのね、
うん、
感じで見てたんですけど、まさかあれがパクリやとはっていう、とこですよ。
うん、
まあみんなね、こっちの、まあみんなっていうか、その、そういう話をするじゃないですか、まあ、外で。
業界ですからね。
そうそう、そういうデザインのね、業界で、うん、いや、あれは素晴らしいとか、まあそういう話はないんですけど、まあ、そうやな、そうなんなったんや、つって、へって、まあまあまあまあ、そうなんや、ぐらいのね、感じですよ、言った。遠い世界の話ですから、うん、僕からしたら、そんなコンペでね、賞取ってるわけでもないし、
うん。
うん、あまあ、そういう偉いね、偉いっていうか、賞取ったようなね、その東京にいる雲の上のようなデザイナーがデザインしたんや
と思って。まあ同じデザインでもヒロさんの多分10倍、20倍、30倍、100倍ぐらい金もらってる可能性ありますからね。
まあありますね。まあ
100のデザインでね。
まあ10倍、100倍はね、もう余裕でしょ
う。
うん、まあそういう他の大きなクライアントからももちろんやってるでしょうし。
うん、
まあミスターデザインですか、
うん、
お長島かよと。
今から考えたらすごいですね。
お前、長島、わあまあさすがやなっていう、ね、ほんで、あとまあそういうデザインの関連雑誌でも見るような名前ですよ、あの人。
うんうん、
インタビューとか。だから知ってはいたんですよ。
うん、
だから佐藤柏とか、まああの辺のレベルまでは行ってるかどうかわかんないんですけど、まあとにかく東京で活躍する花のあるデザイナーさ
ん
やったわけですけど、まああれのパクリってびっくりしましたね。まさかパクリやとはっていう。で、まあそれを見つけてくるのもさもすごいんですけど、
まあ見つけてくるのはまあまあ海外の人が、東京オリンピックの俺やんみたいな。
うん、あれをパクる？あ、この場で。すごいなと思って。根性。
まあ僕は、まあびっくりしたっていうの
は、あれは何なんっていう
と、
君そんなところよパクったなっていう。
僕はそれ以上にもっと細かいとこなんですけど、
うん、
使用例の写真あったじゃないですか。
あ、ありましたね。
あの羽田のエントランスでやった方だよっていうのも、その写真も借用してたっていうのも、うん、
まあ右下にアマナイメージってついてそうな。
いやいや、アマナイメージだったらまあいいよ。アマナやったらもうアマナからでもいいんだから。
あの取らへんままよ、お金払わへんままサンプルのまま、ね、
よくよくデザイン業界では、
うん。うん、
こういったものは、
うん、
当たりっていうかダミーでやることは結構あるんですよね。いやいやいやいやいやいやいやいやいや、あるんですよね、じゃなくて、
うん、
何も金もらってるような、
うん、
著名なやつが、うん、そんなもん着用なんかするのっていうのはちょっとびっくりしましたね。
その、当たりっていうのはね、
うん、
何なのかって言ったら、その、写真借りるにもお金いるじゃないですかね、やっぱり。1枚。しかもその1000円、2000円じゃないんですよ。3万、4万とかね。いろいろあるんですよ、料金体系が。自分だけが使おうと思ったら、独占で使うような契約とかね。そうですね。そう、値段バーンと跳ね上がるんですけど。まあ、それをする前に、その決定したらそれお金払って、いざ印刷とかね。いう場合はあるんですけど、まあ、その前段階のラフやから、ネットでパパって検索して
分かるよ、小さい企画書レベルやったら。
そうそう、うちうちでね、これで発表しようと思いますねみたいな感じで、こうそんな泥臭いあれじゃないですけど、
いやいや、そんな
社内で検討して、うん、いう段階では当たりっていうのは分かるんですけど、
それは分かるけど、
それを出すってなったら世の中に
普通止めるやろ。
そう、止めるし払うし、
あっちの方がびっくりしたわ。でもも
うそう、もう全部ですよ。だからもう、パクるは、素材もなんやん、その、当たりやって、みたいな。
ちゅうか、代理で、代理での人間、何も仕事してないのか、みたいな。
そう、審査員もこれ通してるし、うん、まあ、まあ、通してるっていうか、もう、あれはもう完全に、なんていうんですかね。やらせというか、やらせっていうんですか？
出来レースっていうか、ね。
出来レース？
うん。
やったんでしょうけど。
まあ、まあでもね、堂々とパクるっていうこともあるんだっていうのは、
あれは病気でしょうね。
まあまあまあ、もう病気でしょうね。
怖い、
病気の人だからこれ以上攻めちゃダメだよ。
いやいやいや、あかんあかん、あんな、いや、あのせいでよ、
うん、
あのせいでよ、
うん、
こっちがとばっちり食うのよ、食ったのよ、もういろいろ。
まあね、
もうなんかね、その、冗談で、え、これパクリちゃんみたいな言うやつおるんですよ。うん、もう芝居だろうかって思いますよ。もうそういうなんかね、あいつのせいでもう、みんな、やり出したじゃないですか。
あれがみんながみんな、僕の考えた東京オリンピックロゴデザインっていうのを出して、うん、いや、センスいいのそこそこあったよ。そのセンスの、パターンのやつがあったじゃないですか、扇形のやつとか、まあいいなと思ったけど、
うんうん、
でもこれパッて出されて選ぶかっていうと、どうやって佐野県の元々のやつやっぱ選ぶもんね。
そうよね、その背景を知らんかったらね、
うん、
うん、間違いなくそれはそうやと思う。
やっぱデザインってある程度違和感あった方が、
うん、
やっぱり最終的にやっぱり、ああさすがやな、これ見られたらやっぱこのロゴいいねってなると思うんですよね、
うんうん、
でもそれをねえ、なんかみんな僕の考えたロゴっていうのを大量に出されて、なんかすごいちょっと気分が悪かったん
だ。あ、そうなん、気分悪かった。
いや、そんなん素人作ったらあかんって。俺もそんなん作るけど、自分の管轄やったらやるけど、
うんうんうん、
そんな堂々と広く公募で募集しましたみたいな。
いや、あれが完全にね、なんか素人の人が遊びでやってるとか、
うん、
まあちょっと考えたとかやったらいいんやけど、うん、ツイッターとかやったら分からへんやん。そのもしその僕みたいなね、デザイナーがね、調子こいてね、考えましたって使っやってたらもう寒いなって。
でも結構いるよ、そういう人。
面白やじゃんっていう、うん、まあしてるんでしょうけど、
うん
うん、素材集みたいなことになってましたもんね。うわ、めっちゃ東京オリンピックの素材集バンバン流れてるわみたいな。
素材集ですね、本当にね。
うん、まあでも佐野さんのせいでちょっとほんまガツン下げられましたよね。だからお金もらえへんのかな。
うん、でもまあそれ以上にザハハディドの方も僕はどうなんやろうなと思って、う
ん、え、なんでなん
ザハのままでよかったじゃんって思うんですけどね。で、値段下げると下げてくれるわけでしょ、そこそこ頑張りますって言ってくれるから。
はいはい、
うん、でまたそれでみんながみんな、いやー、このデザインはこっちがいいんだよーってパッと見、あの熊健吾ともう一人の方のデザインって伏せてたけど、
はいはいはい、
見た瞬間熊健吾ってわかるじゃないですか、映画の方が、
うんうんうん、もうわかりやすいですからね。
というとなんかね、なんかみんながみんなネットかなんかでわかる知識があるのかもしれないけど、なんかすごい、まあ、
作りやすいですしね。
専門職がないがしろにされたというか、
は
い、もうちょっととさ、みんな匠の技がとか、
うん、
まあ、匠の技になってないんでしょうけどね、まあ、パクってたから。
そうそう、
ま
あ、そこが言いたいですよね。
とはいえみんな職人っていう言葉は日本人好きなくせに、
うん、
もうちょっといろんな尊重をしてあげてもよかったんじゃないの、
うん、
と思うんですよね。
誰を、
いや、いや、ザハにしても。
ああ、そっち、
うん。
もう、サムさんに関してはもう。
まあ、弁護しようないよ。
何にもないよ、もう。どうせならハローワーク行くなのか、みたいなくらいの感じですけど。
なんか、でももう、これで情報が流通されてたら、専門職の価値って本当にどんどん下げてきて、ね、また、まあ、言うたら原価中と同じじゃないですか。え、こんなん、あの、再現寿司なんか、30円で作れんだよ、みたいな。じゃあお前30円でこれ作ってこいや、みたいな話で。
30円で食えんのかっていうね。うん、
お前、吉野家の牛丼270円で出せるかって。
うん。
あるじゃないですか。
ありますね。
うん、それと同じような文脈でね。
余計ね、デザインとかでも、もうこっちも昔からですけど、うん、その形のないものには金田さんみたいなね、大阪。
大阪はね。
大阪は。
でも大阪僕嫌なんですよ。仕事すんの。
いや、ほんまにね、そこはもうわかりますよ。
うん。
だからそういう風潮っていうか、そんなのもう昔からで、
うん、
ほいで、その、デザインにしても、やりやすいわけですよ、もう今は。
ほう、やりやすい。
うん、もうだって、あの、昔やったらね、そのフォントも揃えて、
うん、
いろいろアドビにね、高い金払って、やらなあかんかったわけですけど、今なんかもう月1000円2000円でね、イラストレーターもフォトショップも使えるわけですよ。
まあね。
うん。 で、そういうウェブでもね、ちょっと検索したらね、あの、素人が気をつけるべきデザイン、10項目みたいな。
はいはい、すいません。メイリを対応した企画を作っています。
そうでしょう。うん。それがあるから、ああいうのを見てやれば、ちょっとセンスがあれば、まあ言ったらもうセンスですから、デザインなんて。うん、あの、センスですからって言うけど、センスが全てじゃないですよ。基本がもちろんありつつ、うん、でもその基本が、まあ大体ネットで抑えられるわけですよ。
そうですね。
うん。間違えないっていうか、勉強してへんデザイナーより勉強してる素人の方が、ひょっとしたらできるっていうのはあるかもしれませんけどね。
うん。
だそこがもう敷居が下がってるんで、
うん、
ただあの人らはエンブレムは作れるかもしれへん。
うん、
でも、じゃあ、その東京の、オリンピックの、じゃあパンフレットも作りましょうと。そういう展開っていうか、もうトータルでできないでしょ？
ああ、まあ。
素人は。じゃあ、まあ、二十何ページで、紙はどうして、うん、色はどうして、ね、っていうのを全部、じゃあ写真とこで撮ってこようかとか、コピーどうしようかとか、その、エンブレム作ったら終わりって思ってるじゃないですか。なんか、
まあ、VI マニュアルみたいなね。
ちゃうと。そんなもん、ロゴパーってつけてできたこっちの方がいいって、そんなね、簡単なもんちゃうねんっていうのはもちろん。
うん。
うん。ありましたけど、まあ、かといって、かとい、だからその敷居が下がってる。といえば下がってる。表現の幅がみんなができるようになってるっていう意味ではいい。のかなとは思う、
うん、
思いますけどね。まあ何にせよあれのせいで、あれですよ、なんかちょっとなんか、パクリデザイナーって絶対いると思うんですけど、
うん。
うん。昔あったんですよね、それで裁判が。そういうのって結構。その、写真とかで多いんですよ。
ああ、JTB ですね。
JTB とかの旅行会社。
JTB は、あれは完全に。
そうそうそう。
パクってたよか、勝手に使用してただけですから、ね。
そうそうそう。で、まあ、あんなももう、あれですよ、そのよそのパンフレット集めてきて、
うん、
スキャンさせてたりとかね。
まあ、元からね、すり本でスキャンしてるって多かったですからね、旅
行会社。そうそうそうそう。あれは、だからもう、あれは一石投じましたよね、写真家の人たちもね。
あれはね、みんなね、
う
ん、旅行関係やってた人はみんな胸に手当てると、あれっていうの結構あったと思うんです
よ、ね。なあなあですよ。だから、うん、クライアントがもうそれで出してきますからね。
うん、
よそのやつをポンと渡して、これから使って、みたいな。
あれこの、ズワイガニって一遍、俺どっかで使ったことあるかも、みたいなね。
いやいやいやって。絶対言いますよ、でもこっちは。うん、いや、これよそのでしょうって。これいいんですかって。ちょっと責任持てませんよ、みたいな。写真の方じゃなくなったけど、そう今でもまた出てくるかもしれへんよね。また次、新しい、例えばロゴがたまたまなんかに似てたら、
うん、
もうまたあれですよ。似てへんのに作り変えるみたいな。いつまでたっても決まらへんし、まあ、審査員も審査員ですけどね。みんなでなーなーでやって。ああ、そっか、東京ってそうなんや、みたいな。ちょっと思いましたね。ああ、そっか、お前らもうみんなあれかグルか、みたいな。あ、そうやって大きい仕事飛んでんな、わかった、みたいな。
うん、
よし、わかった。大事なのは人脈やって。
どうもそういうことみたい、ね。
そうですよ。完全、あ、そうか、なるほどな、わかったわ、って。でも、まあ、バレちゃいましたけど、あの人たちは。うん。うん、まあ、みんなそうやって、みんなっていうか、その、ね、ちゃんと作ってる人もおる中、あれでしたからね。ほんでみんながもうバンバン作って、もう、そっか、結構腹立たしかったんですね。
僕は、なんか、いろんな、まあ、本当だから、まあ、原価庁と一緒やなっていう感じがして、すごい、気持ちが悪いっていうか、うん、なんだかなって。
どうします？その、あ、なんだかなって思ってたやつが通ってたら。
え？
応募して。
いや、それはだって、みんなで選んだからって言って、文句ないだろうって。
あれ、どう選ぶんでしょうね。国民投票とかなんかわけのわからんこと言ってるじゃないですか。
もうそんなんてもう、まあ、国民投票してもいいのかもしれないですけど、うん、個性がないって多分言われちゃうと思いますよ。で、そこはだって、ある種、センスの部分っていうか、責任を負う部分じゃないですか。
うん、もう東京だけやってくれたらいいですよ。 東京オリンピックやから、うん、巻き込まないでほしい大阪の地
産地。確かに確かに、うんうん、
もうそっちで決めて、あのみんなでツイッターも見返して、うん、これええやんつって、うん、それでも決めてもらったらいいですよ。
まあでもまあ今年っていうか2016年はまあそういうことは多分ないと思うんですけど、また何年か周期でこういうことあるとは思うんですけど、
まあまあ4年周期ですかね、う
ん、まあでもでもなんか今今日のニュースだったら、あのまた電通が WWF、 あの環境団体の WWF のデザインロゴ、なんかなんかな、レッドリストか何かのロゴデザイン、デザインコンペがあって、
うんうん、
とかパクってたっていうのはまた出てきましたけどね。
またパクってたんですか、うん、
パクリエーターって多いんだなって。
あ、うん、そのあのパンダのやつですよね、うん、パンダのマークのとこのやつ、
ゴリラかな、うん、
ゴリラパクってたんですか。
そうそうそう。
あ、
でもそれもね、ちょっと佐野県っぽいような気がするね。いや、あのデザインの仕方がね、要は幾何学模様でゴリラの形シルエットを作ってるんですよ。要は丸と丸の組み合わせで、
はいはいはいはい、なるほどなるほど、
うん、で佐野県のやつも丸と四角で全部構成してるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、
ってことはね、あれどうなんですかね。
ってことはね、多分ね、これは、うん、おそらく、うん、あの手書きの文化が廃れてきちゃったからだと思うんですよ。
ああ、絶対。そうそう、それ思った。
アポでデザインしちゃいましたみたいな感じに近いから。
それあるわ。
だから本当、うん、あのやっぱり鉛筆持ってラフ書くっていうのは一番やっぱりデザイナーってやらさんとダメなんじゃないかな。偉そうに言うわけじゃないですけど。
やらさんとって、いや。まあラフは書き、普通書くん、今の子書かへんのかな、
わからない。ただラフ書けない若いデザイナーって結構、デザイナーってオペレーターになっちゃうと思うんですけどね。
あ、
でも絵書けないデザイナーって結構いるなっていうのは。
あ、まあまあ絵はね、
うん、
まあ、デッサンとかしなくなりますからね。
だってある意味デザイナーってその場でさささって書いて、うん、お客さんをほうって言わして、じゃあこれ直しますっていう仕事じゃないですか。
あー、まあまあまあ、ラフとかね。
それはディレクターでもまあそういうのをやるタイプのやつもいますけど、うん、それ見せたらその場でもう話が丸く収まるっていうのあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あのラフの力っていうか、鉛筆の筆の運びでなんか納得させちゃうみたいな、うん、
あのフリーハンドってこと。そうそうそう、だからその佐野さんのやつにしてもゴリラのやつにしても、
うん、
だ結局デザインってね、ある意味なんかその数学的なところがあるんですよ、
うん、
ね、
でも数学的なところを感性の部分で抑えて、
だ黄金比とか、うん、なんとかかんとかつって円の組み合わせでやっていくと、
うん、
結局似たようなもんが出来上がるっていうか、まあパクリに関してはあれなんですけど、
うん、
だからそのセオリーみたいなのがあるから、そこじゃなくて、ある種ちょっとなんか爆山先生に昔、
うん、
ね、書道みたいな、なんか同じものは二度と書けない的な感じのものが求められてるのかもしれないですね、
うん、でもそういう意味では僕は安倍政治を許さないっていうのは
うん、うん、
あのいいデザインだったんじゃないかなと僕は思いますね。あの流行語はどうのこうのって言われてたけど、
うん、
あの字の塊としてはすごいバランス良くて、
うん、
あれこそデザインアワードの方でいいんじゃないですか。グッドデザイン賞に僕言ってもいいかもしれないですね。あの広め方といい、デザインといい。
グッドデザインもね、もうあれもなんかもうモンドセレクション賞みたいなもんですからね。
いや、でも、いや、僕は、安倍選手許さないステッカーは。
あれがもう2015年ベスト
デザインだ
った、ね。デザイン賞。
あの、内容とか圧迫感は嫌ですけど。
うん、まあ、デザイン的には、あっちの方がまだ、オリジナリティは。
まあ、安倍選手許さないの、ビジュアルはいいなと。
あれはなん、
フリーハンドでバランス結構考えてるからだと思いますよ。
まあまあ、その漢字を大きめにして、ちょっと、うん、他のひらがなを小さくするっていうのはセオリーですけど、
ね。神社の御朱印帳に使えるぐらいのうまさやと思います、あの、筆書いてる人。
御朱印帳。御朱印帳、まあまあまあ。
っていうことで、はい、デザインの話に終わっちゃいましたけど、本当は3本取り上げたかったんですけど、
はい、
時間の関係で2本になっちゃいましたけどね。2本で4本。
はい。
はい。
わかりました。
でした。ということで、今日は、大阪中津より、ヒロの一人道のヒロさんにおいでいただきました。ヒロの一人道はもうないんですけどね。
ないです。どっちかといったら
ラジオネーム
みちひろさん。
みちひろさんになってるの。
みちひろさん、よくっていうか、まあたまに読まれ、クオカードが家に届くっていう仕組みになってる
みんな。ラジコプレミアムに入って、
いやプレミアムやめたんですよ。
あ、やめたの。
やめたんですよ。
おお、
うん、なんか聞けるなってなくても。
ということで、今年もよろしくお願いしますということで、お送りしたのは私と横名人と
ヒロでした。
それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。